今日恵みをいただく御言葉は第一列王記22章41節から、最後の53節までです。第一列王記の公開説教は本日で、終わりとなります。第一列王記22章41節から53節、はじめに41節をお読みいたします。アサの子ヨシャファテがユダの王となったのはイスラエルの王アハブの第4年であった。アメン。それではお祈りいたします。愛するイエス様、今朝も今日我らに必要な命の御言葉のパンを私たちが豊かに拾い食べ尽くすことができますように、また私たちがこれによって糧を得て、そして一日の力を得、また私たちの行く先々、今日のこの休日あるいは仕事がある人はそれぞれの行く先々において、主よ、この力を得ることができますように、どうか助けてください。語るしもべのこの唇を清めてください。また思い心体を清めてください。あなたの血をもって清め、またこれに預かる一人一人が豊かな恵みをいただきますために、どうかあなたが直接お語りください。すべてをあなたに期待し、あなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日でですね、第一列王記は、終わりではあるんですけども、その続く第二列王記はもうそのままですね、第一列王記の、ほぼ続き でしかも第一列王記の終わりもですね、あんまり、終わりとは思えないような、ね、なんか次にすぐに続くような感じで終わって、で第二列王記も本当にそのまま第一列王記の、ね、続きがすぐに始まるんですね。もともと聖書というものは、こういう列王記とか、歴代史とかそういった、名前はもともとないものでした。で、この第一と第二の境、どこにするか、おそらくこのアハブという、ね、イスラエルの最も悪い王が、ね、死んだそのすぐ後のところで、区切ったものと思われるんですけども、ね、この列王記の最後、ね、アハブの死、そしてこのアハブと同盟を結んでいた、南ユダ王国のヨシャパテ王について、少しだけ記されております。ヨシャパテ王が、良い王であったということは皆さんご存知なんですけども、ヨシャパテ王がどんな王であったか、列王記の方では1ページもいかないほど、ね、短いその、ね、文字数で記されているんですけども、で歴代史の方ではですね、結構な、もう何章にもわたってヨシャパテ王については記されていることは、ね、先週、蒼天礼拝で見た通りです。でこの、41節からお読みしていきますと、アサの子ヨシャパテがユダの王となったのはイスラエルの王アハブの第4年であった。ヨシャパテは35歳で王となり、エルサレムで25年間王であった。その母の名はアズハといい、シルヒの娘であった。彼はその父アサのすべての道に歩み、その道からそれることがなく、主の目にかなうことを行った。しかし高きところは取り除かなかった。民やなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。で、ヨシャパテは、王になったのは35歳で、そして、ヨシャパテが王となったのは、アハブの、が王になったその第4年目のことでした。でそれで、ヨシャパテは このアハブとは、まあ、同盟を結んだんですけども、ヨシャパテについては、彼はその父アサの全ての道に歩んだ、彼の父アサは、良い王として、まあ、イスラエルのその年代記に記されております、まあ、しかし、高きところは覗かなかった、高きところ、ソロモンの、レハブアムの時代にこの高きところにおいての偶像礼拝、当時は、まあ、レハブアムの時代は、アシェラを拝むために、全国各地に高きところを作って、高きところ、要するに小高いところとか森林の茂ったところとかに、その偶像の、宮とか祠とかを作って、そこで生贄を捧げるという習慣が始まり、でしかし、まあ、朝の時代に、まあ、改革がなされて偶像礼拝は取り払われたはずではあるんですけども、けれどもその高きところで、このエホバなる主を、拝む、そういうことが行われている。でもともと、本来主を礼拝するべきは神殿のみであるはずなんですけども、ですから本来、立法上高きところで、神殿以外のところで主エホバを礼拝するのは、それはもともと立法にはかなっていなかったんですね。ですから、まだ、この高きところにおける礼拝、まあ、きっと、まあ、イスラエルにおいてもうすでに、100年か、そこら辺の年月が経っております、先祖伝来の、そういう礼拝の仕方を、まあ、早々突然変えるということがなかなかできなかったんでしょうね。まあ、日本でも、神社仏閣がもう、何百年、時には千年を超えるような、そういう、文化遺産的な、偶像の宮があるんですけども、まあ、なかなか撤廃するというのは難しいでしょうね。それと同じような、感覚だと思われます。でヨシャパテ王は、まあ、そのような改革を、行いました。そして44節で、ヨシャパテはイスラエルの王と友好関係を保っていた、これをもう先ほども見ました通りです。45節ヨシャパテのその他の業績、彼の立てた功績とその戦績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。彼は父アサの時代にまだ残っていた神殿断書をこの国から除き去った。まあ、父アサの時代にもう神殿断書は除き去ったという記述は、あったんですけども、でもまだそれが徹底されていなかったんでしょうね。でそれで、父アサの時代にまだ残っていた神殿断書、それをもうこの国から除き去った、かなり徹底した、除き去り方です。神殿断書、要するに、男が男を買うというそのような、汚れたことをすることが、ソロモンの子レハブアムの時代から、それが行われてきて、その意味嫌うべきことが、ずっとそのまま残り続けた、それを、まあ、改革してそれを取り除いたんですね。ヨシャパテの時代に徹底的に。で、47節その頃エドムには王がなく守護が王であった。ヨシャパテはタルシュの宣伝を作り、金を得るためにオフィルへ行こうとしたが行けなかった。宣伝がエツヨンゲベルでナンパしたからである。ここでですね、まあ、エドムのには王がなく主語が王であったあるんですけども、でヨシャパテはですね、タルシュシの宣伝を、このエツヨンゲベルというところで、まあ、そこで、ナンパしたあるんですけども、このエツヨンゲベル、まあ、これが、まあ、エドムの領地です。でヨシャパテはですね、確かに、栄えました。ヨシャパテがアハブと、縁組をしたゆえに、でしかも助けたゆえに、まあ、ハナニの子エフの預言者から、あなたは悪者と手を組んでいるのでしょうか、それゆえにあなたには災いが起こる、言われていた通りにヨシャパテには、災いが起こり、モアブアモン人またセール山の住民の連合軍が大量に、押し寄せてきてしまった。けれどもヨシャパテは主に、意味嫌われること、アハブと縁組をした、その災いを受けたんですけども、でもその災いの中でもヨシャパテは主に叫び求めた、 全国に断食を布告して、そしてみんなが一堂に集めてその断食の祈りの集会を持ったところで、ね、そこで、主の預言者が現れ、預言が与えられて、ね、あなた方は、ね、恐れなくてもよい、この戦いは主の戦いである、ね、ですから本当にですね、確かに人は悪いことをしますけれども、その悪いことをしたゆえに主からのその懲らしめを得た時、主に立ち返って主に叫び求めるならば、助けを求めるなら、主は憐れみ深い方です。助けてくださるんです。ヨシャパテも、ね、アハブと一緒に、ね、戦争に出て行った、けれども、ヨシャパテが、ね、この大軍に取り囲まれた時、ね、主に助けを呼び求めたら、その大軍は、あ、ヨシャパテはこれは、ね、イスラエルの王ではない、そういうふうに、そのシリアの軍隊は、判断してヨシャパテから去っていた、ね、前回見ましたね。このように主に叫び求めるということをすれば助かるんです。主は憐れみ深い方です。でそれで、ヨシャパテは、そのセールさんの住民やまたモアブ人のその連合軍、ね、その大軍が攻めてきた時もヨシャパテは主に叫び求めて助けを求めたゆえに、ね、助けを得ました。もう到底勝ち目のない戦いでだったんですけども、でもヨシャパテたちはただ、ね、主から予言が与えられたということで、ね、レビートのその賛美部隊を使わせて賛美をしているだけで、その、ね、ヨシャパテたちが賛美をしている間に敵は同士打ちを始めて、でそれで、ね、全滅して、でヨシャパテたちはただ分取りをするだけに、ね、出ていった、ね、それが、まあ、第二歴代史の、20章のところにありましたね。先週の、いつぞや蒼天礼拝でこの第二歴代史で、ね、ヨシャパテのそのところについて、ま、学びました。ヨシャパテたちはね、ただ分取りしに行っただけで、しかもあまりにも、ね、分取り量が多かったので分取りに3日かかった。でもう分取りするのに自分たちの軍隊、ね、の数よりも、ね、もう 何倍もの、人々がいたんですね。それだけ分取りが多くすることができました。でヨシャパテは そのようにして栄えていたんですけども、しかしですね、第二歴代史の20章の、ね、35節から見ますと、その後ユダの王ヨシャパテは悪事を行った。イスラエルの王アハズヤと同盟を結んだ。彼はタルシュシュへ行くための船団を作るためにこの王と結んだ。彼らはエツヨンゲベルで船団を作った。その時マレシャの出のドダワの子エリエゼルがヨシャパテに向かって予言しこう言った。あなたがアハズヤと同盟を結んだので主はあなたの作ったものを打ち壊されました。そうこうするうちに船は難破しタルシシュへそのまま行くことができなかった。ですからヨシャパテはタルシュへ行くための船団を作ったんですけども、でも、そのためにヨシャパテはこのイスラエルの王アハズヤと同盟を組んだ、ね、ありますね。アハズヤ、アハブの子です。アハブの子アハズヤは、ね、悪い王であった、これから読むんですけども、でその悪いものと、ね、同盟を結ぶということをする。せっかくヨシャパテが、ね、憐れみを受けてもまた、ね、悪いものと同盟を結んで悪い、交わりに入っていく、ね、そんなようなことをする。それは、主の意に嫌われることです。でそれで、ね、ヨシャパテはタルシスの船団を作るんですけども、けれども、ね、それが出航することはなかったんでしょうね。第一列王記の方では、この船団はエツヨンゲブルで難破したからであるって、ね、22章48節に書いてあります。そして第二歴代史20章の、36節では、ね、彼はタルシへ行くための船団を作るためにこの王と結んだ。彼らはエツヨンゲブルで船団を作った。 ね、エスヨンゲベルという場所でですから船団を作り、そしてその場所で船が難破したって、まあ船の、ね、ドッキング中に、それが難破したのか、あるいは、ね、ちょっと、そこから出航しようとしたら難破したのか分かりませんけれども、ね、ヨシャパテが、その、ね、金を取るために、ね、タルシへ行くということが、ね、なかった。それはこのヨシャパテに、ね、預言者が現れて、あなたはアハズヤと同盟を結んだので主はあなたの作ったものを打ち壊されました、そのように言われました。結局ですね、ヨシャパテは、このタルシュへの、ね、船団を作るために、悪いものと結託した。でそれでその悪いものと結託したゆえに、あなたがその悪者と結託してまでもして、ね、やろうとした、ねね、タルシュに行って金を、ね、得る、それは、もう夢物語に終わる、そのように言われました。ですから私たちもですね、この世において金を得るために何か、ね、ビジネスで商売で、あるいは交易貿易によって何か利益を得るために、ね、主の意に嫌われるものと結託してはならないんです。でヨシャパテはもうそのままでも十分、ね、栄えた王になっていくべきものでしたけれども、あえて、ね、お金を増やそうとしたり、あるいは、ね、交易を増やそうとしたりして、でそれで悪者と、ね、結託してまでそういう、富を求める、名声を求める、これはその企みといいますか、ね、その志は主がへし折ってしまう、ね、そういうことがあります。ですから私たちは本当に私たちの交わり、これを清く保っておくべきです。冒頭でお読みしましたのが第一コリントの5章のところで、ね、私パン種の入らない真実なパンで主を祝おうでありませんか、その箇所です。第一コリントの5章の6節から8節までのところをお読みします。第1コリント5章の6節から、あなた方の高慢は良くないことです。あなた方はほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のないものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。ですから私たちは古いパン種を用いたり、悪意と不正のパン種を用いたりしないで、パン種の入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか。アーメン。ここでパウロが言ってること、それはこのコリントの人たちの間に不貧困が行われている。でしかも異邦人にもないほどの不貧困で、しかもその不貧困を行う者をあなた方の中から取り除かないって、そういう叱責をしている中でパウロが言ったことです。であなた方は、ね、パン種の入っていない純粋なパン粉である。そこにパン種を入れたりしてはならない、ね、パン種を入れてそれで主を礼拝したりしてはならない、ね、旧約の、旧約律法では主に捧げるべき、その礼拝の中において、ね、素菜と言われている、ね、小麦粉、ね、それを用いたパン、その礼拝はパン種を入れてはならない、ね、蜜で味付けをしてもならない、ね、ただ塩で、ね、味付けしなくてはならない、そういうふうに書いてあります。私たちのこの生徒の交わりも同じです、ね、世の何か、膨らましてしまおう、ね、ヨシャパテが、ね、今得てるその富にさらに増し加えようとして、ね、汚れたものを、ね、用いてでもそれに助けを得てでもそれを増やそうとする、ね、パン種を入れるような行為です。そのような、ね、パン種を入れてまでしても膨らまして、ね、見栄えを、ね、大きくして、ね、そんなことはしなくてもよろしいんです。あるいは、ね、蜜で味付けして主が定められていない味を、ね、つける、これも定められていないことです。 生徒の交わり、教会という交わり、これは本当に清く、ね、保たなくてはならないということの、まあ、その、ね、影ですね。律法は来たるべき新約の影でした。ですから、その主に捧げるべき素材、ね、小麦粉のその捧げ物、それは私たちでもあるわけです。私たちはですから、汚れたもの、あるいは世の何か甘さ、世的な、そうした味付け、世的な手段によって、主に捧げ物を捧げるということはせず、むしろ、そういったパンダネや、また、蜜を取り除いて、ただ主に対しては、主が定められた通りに、御言葉を持って、またイエス・キリストを礼拝することを、それを私たちは、本当に純粋に保っていくべきです。そして、ね、パンダネが、粉全体を膨らませる、ね、そのようなパンダネは取り除いて、ね、この第一コリントの五章八節では、ね、ですから私たちは古いパンダネを用いたり、悪意と不正のパンダネを用いたりしないでと書いてありますね。悪意と不正というパンダネ、ね、教会の中においては悪意や不正というパンダネ、ね、それを用いて利用して、なんかね、党派心を組んで、敵対したりとか、ね、そういったことはしてはならないんです。そういったものは用いたりしないで、パンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか、ね、言われております。ね、列王記に戻りまして、ね、ヨシャパテ王は、ですから、まあ、この不正なパンダネ、ね、このアハブの子アハゼヤという不正なパンダネを用いて富を増やそうとして、でその結果それは頓挫してしまいました。で、ね、預言者から叱責をいただいて、ヨシャパテは、ね、まあ、それに対して、まあ、懲りて、でそれで、アハゼヤとの交流を、ね、もうそこで、断ち切ったものと思われます。第一列王記22章の49節見ますと、その時アハブの子アハズヤはヨシャパテに、私の家来をあなたの家来と一緒に船で行かせましょうと言ったが、ヨシャパテは承知しなかった。で、まあ、48節では、まあ、その船が、ね、自分が作った船団が難破した。でその後預言者の叱責をいただいて、あ、これは悪いことをしたのだとヨシャパテは悟り、でそれで、ね、さらにもう船が難破しましたから、今度は、そのアハズヤの方がヨシャパテに、ね、私の家来はあなたの家来と一緒に船で行かせましょう、ね、申し出るんですけども、ヨシャパテはそれを承知しませんでした。でそれで、まあ、ヨシャパテは、まあ、その後、ね、古いパンダネは取り除いて、ね、まあ、純粋な道を歩んだものと思われます。で50節、ヨシャパテは彼の先祖たちと共に眠り、先祖たちと共に父ダビデの町に葬られた。その子ヨラムが代わって王となった。で51節、アハブの子アハズヤはユダの王ヨシャパテの第17年にサマリアでイスラエルの王となり、2年間イスラエルの王であった。彼は主の目の前に悪を行い、彼の父の道と彼の母の道、それにイスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの道に歩んだ。すなわち彼はバールに仕え、それを拝み、彼の父が行ったと全く同じように行って、イスラエルの神主の怒りを引き起こした。で、まあ、ここで第一列王記が終わりますけれども、で第二列王記の初めに、アハブの死後モアブがイスラエルに背いた。さてアハズヤはサマリアにある彼の屋上の部屋の欄干から落ちて病気になった。で、まあ、このようにですね、もう第一列王記と第二列王記のもうそのまま話が続くような形なんですね。まあ、ですからあまりこの列王記の終わりという、まあ、そういうイメージはあまりありません。ね、そのまま歴史は、続いて、ね、エリアの話とか、またエリシャの話もそのまま第二列王記に続いていきます。で、まあ、この第一列王記の最後に、ア ハブの子アハズヤが、ね、王となった。で彼の治世は2年であった。で非常に短いですね。アハブとイゼベルの間に生まれた、ね、子供のようです、ね、彼は父の道と彼の母の道に歩んだ、ね、もう父と母の道、ね、アハブとイゼベルの道に歩ん でそれでイスラエルに罪を犯させたネバデの子ヤロブアムの道に歩んだ、ね、彼はバールに仕えそれを拝み、もうですからもう全く懲りてないんですね。父親ね、アハブに対してもう本当にいろんな預言者たちが、エリアとかまた、ね、ミカヤとか名もない預言者たちがこのアハブに対して預言をして主の道に立ち返るようにしたんですけども、進めたんですけども、でも一切聞かない でしかもその子、アハズヤはもうそのまたバールに仕えて、たった2年間のその知性の間でバールに仕えてしまった。でこうしてですね、もうイスラエルに対してのもう災いがどんどんどんどん、ね、その災いの炭火を彼ら自身が積み上げていってしまってるんです。皆さん自身が、ね、主の目に悪と見られることを行うなら、皆さんも主の 目の前に、ね、皆さんを焼き尽くす炭火をどんどん積み立てることになってしまいます。皆さんそんな積み立てはしてはなりません。むしろ皆さん天国に、ね、積み立てをするしていくべきです。この地上において主の喜ばれる道に歩んで、ね、貧しい人や、ね、身寄りのない人たちを助け、そして、ね、主の喜ばれる断食をしていく、そういうのようにしていくならば、皆さんの天の宝は積み上げられていくんです。このようにして、ね、ヨシャポテは、この、この者と、ね、アハズヤと、ね、同盟を結ん でそれで主の目の前に悪と見られることを行ってしまいました。でそれでヨシャパテはその自分が、ね、望んでいた戦団、それは、ね、壊されてしまって、ね、主から壊されてしまい、そして、ね、もう それに、まあ、懲りたことでしょう。本当に私たち自身もですね、この身を清く、またこの志、またこういう関係、ね、ビジネスの関係、それを本当に私たちは清く保っていくべきです、ね、この世に出ていくからには、ね、この特に日本という国に出ていくからには、まあ、どうしてもそうした、ね、まあ、偶像礼拝者とか、また汚れた、ね、ビジネス関係、ね、あるいはどこか、ね、会社に入るともうその社則に従わなくてはならないというところはあるんですけれども、けれども、ね、皆さん自らが、ね、アハズヤに、ね、媚びる必要はないんです、ね、汚れたものに対して媚びていく必要はないんです。むしろ、ね、そういうこういう環境がたとえ結ばれているとしても、皆さん自身がですね、自分自身を清く保って、むしろ相手を皆さんの清さで飲み込んでいく、これは、ね、本当に推奨されるべきことであり、主が望まれることです。全世界に出て行き福音を述べ伝えなさい、そういうのに言われているからです。けれども皆さんの側が媚びて、ね、そのアズヤやまた何かに媚びて、ね、皆さん自身の富を増し加えるために汚れた手段、汚れた人、それを利用する、ね、これは主の、ね、意味切られることです。皆さんが好き好んで出ていて汚れた人と、ね、皆さん自身の、ね、その目的を達成するために汚れたもの、手段、人と皆さん自身が一体化していくこと、これは、ね、主が意味嫌われることです。皆さん自身は清く保ってください。でこの第一列王記、ね、まあ、今日で終わるんですけども、ここまで、見ていきますに、ね、誠にこの第一コリントの、ね、あなた方の中に、ね、パンダネを入れてはならない、あなた方自身の交わりは清く保ち続けるべきである、このことの重要性が本当に、ね、よく、分かったかと思います。私たち自身本当にこの人生、この皆さん自身の家族やまた皆さんが見ているビジネス、ね、それらは本当に皆さん自身が、ね、支配できる立場にあるのであるならば、清く、ね、主にあって歩んでいくべきです。そして、ね、皆さん自身自ら世の、ね、価値観に卑屈になって、で、ね、取り入ってアハズヤのようなものと、ね、同盟を結んでまでして金銀を手に入れる、ね、そのようなことはしなくていいんです。皆さん主と共に歩んでいくならば、主が皆さんの面倒を見てくださいます。どうか皆さん自身の人生清く保ち続けて、ね、この 列王記、良い王と悪い王が交錯して、そして本当に良い王の時代は栄え、悪い王の時代は廃れる、この法則がもうはっきりしております。そして第二列王記も見ますと、ますますそれがはっきりとしていきます。どうか皆さんは清い、主の喜ばれる人生を歩んで、主に喜ばれ祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、この列王記から学んでおります。本当に主に聞き従う王の時代は栄え、主に聞き従わず悪を行い、またあなたからそれる王の時代は必ず廃れ、災いが起こる、この法則を今学んでおります。本当に私たち自身がこの旧約の法則に従って、私たちは祝福の人生をこの人生の中に歩んでいくことができますように、それを構築していくものでありますように、それぞれの家庭もまたビジネスもこの祝福の法則に従って構築していき、そしてこの地上において幸いなもの、栄えたものへとなっていくことができますように、どうか助けてください。この列王記、今に至るまでこうして導いてくださったことを感謝します。どうかしよう、第二列王記もそのように導いてくださいますように、あなたがそのようにしてくださる主であることを感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。この列王記を通して主よ、一人の人の犯罪、その罪の犯すことが社会的に多くの人々に大きな影響力を及ぼし、特に私たちの先祖、信頼すべき人々が私たちの前で、神と人の前で罪を進んで犯したこと、それはそれを見聞きして一生に飲み食いしたその子孫たちにも悪どい影響力を及ぼしてしまうということを、あなたが教えてくださったことを感謝いたします。主よ、本当にアーシア、この王がバールを従い、あらゆる悪を行うことによって神の御怒りを自ら買いましたということを、今日の聖書は私たちに教えています。主よ、それは彼の父アハブ、そしてイゼベルのその母の行いを見習ったことであり、そしてイスラエルを、まだこの本当に北イスラエルを初めての起こしたもの、ヨロボアムのその道、それがそのまま人の中に残されてしまい、そしてそれがみんながそれを本当に見続けて、そしてまだ自らもそれを行うようになってしまったということです。日頃私たちはいろんなものを見ます、いろんなことを聞きます。見言葉がないと自分が見たもの、そして聞いたこと、それらの中から自分がよしと愛しと思ったことを、私たちは自分の手足の技として受け入れ、そして行いがちです。アーシアは見言葉がなく、そして悪どい親がやっている行為だけを見て聞いて育ってしまい、そしてそれをまた自分の自らの手足を持って実践してしまって、そして彼自身のその王としては本当に2年という短い生涯を生きてしまいました。主よ、あなたが私たちを本当に憐れんでください。見言葉がなく見聞きしたことだけで自分の人生を何とか生きようとすると、私たち自身もこのアーシア王のように自分の生涯をあらゆるこの偶像崇拝、神が忌み嫌うことを目いっぱいしてしまい、人の一生をかけてやるべきことをたった2年で全部 神が忌み嫌うようなことを感染してそれをやってしまって自分の人生が終わってしまうということを私たち自身もしっかりと覚えて、主よ本当に神が悪と定めたことをそれを行った人々からたとえそれが母でも父でも離れることができますように、主よあなたが助けてください。そのために本当に私たち自身が御言葉を蓄える力を与えてください。御言葉がないとその良し悪しがわからないからです。御言葉をしっかり蓄えて主が良しとされること、良しその悪しとされることを悪しとするその見解をしっかりと持つことができますように、主よあなたが助けてくださることを感謝いたします。神の御怒りを買うような行為を続くこともまた見習うこともありませんように、主よあなたが私たちを助けてください。御言葉を離れた生き方がどれだけ自分の子供や周りに悪どい影響力を及ぼしてしまうかということをしっかり覚えて、私たち自身のその歩みをよく振り返ってそして見直し、主の御前において悔いるもの、そして改めたものとして毎日を生きることができますように祝福してください。今日私たちがこの本当にアーシアというこの王様が2年しかこの王としてとどまることができなかったということが、主が忌み嫌い悪と定めていたことを平気でやっていたアハブとイザベルのその子であってそれを見習ったゆえであるということをしっかりと覚えて、私たちは私たちの王であり主であられるイエス・キリストに見習うものでありますように祝福してください。鼻で息を吸う人ではなく、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの道を見習い、イエス・キリストの行いを見習い、イエス・キリストの言葉を見習い、イエス・キリストの手足の技を見習って、神様に対して従順と服従を捧げ、人には仕える王のような祭司であられますように私たちを祝福してください。今日までこの本当に大地列王教を通して私たち一人一人を豊かに養ってくださったことを心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。